この箇所まさかっていう感じですけれども、実はこの箇所はまだ本当は続けたいんです。まだまだ多くの大切なこの教えがここにはこの3節には込められています。一つ一つの課題を取り上げて良いかなと思われるくらい重要な教えがあります。で、特に今回は私たちの希望ということについて、私たちの慰めということについて一貫してそれを視点から見てまいりました。で、特に今朝はですね、17節でこう言っていますが、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人ですってこう書いてあります。で、パウロが言っているように、私たちは苦難を今共にしている、それはキリストと共に栄光を受けるためなんだ。本当にそうなの？その本当にそうなんだ、それは間違いのないことなんだということを様々な形でこの後ずっと記していくわけであります。で、その中でさらに 私たちがこのパウロから教えられ、このところから教えられることはもう一つ、まあ関連していることなんですが、私たちは18節で、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものとなります。考えます。本当にそうなんだろうか、なぜそう言えるのかという根拠をずっと取り上げてきたわけです。そして28節で、そのようなことは誰に対して言っているのかっていうと、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。こう見ますと、私たちが、この、益とされるすべてのこと、つまり、今の私たちのこの苦しみ、栄光を共に受けるための苦難、そしてまた18節の今の時のいろいろな苦しみさえも、神の栄光を私たちが受けるために用いられるっていうことなんですよね。そのように言っているわけです。じゃあ本当にどうして、今とてもではないけれども私たちにとって益だとは思えないことがなぜ益となるのか、その根拠をどこに置くのか、そのことが語られていくわけであります。そこで、この神様は、神を愛する人々に対して、28節ですね、神がすべてのことを働くと、働いて益としてくださる。なぜそうしてくださるのかっていう理由が、ここに書かれているわけです。それが29、30節で、その理由を書いているわけですね。なぜ神を愛する人たちにとって、なぜ神がすべてのことを働かせて益としてくださるんだろうか。私たちが神様の栄光を受ける共同相続人であるということのために、それらを用いてくれるんだろうか。という、その理由をここにパウロは教えています。私たちは、なぜこのことが私たちを決して裏切らない、約束だとまた言い切れるのかということですよね。本当に信じていいのっていう、そのことを説明しています。で、そのまず第一に考えて、それを説明の中に、この神を愛する人々とは、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにっていうところに一つの前提がございます。つまり神を愛する者とは、それは神のご計画によって召された人々だという一つの前提がございます。ですから神を愛する人々に対して、神がすべてのことを働かせて益としてくださるのは、 私たちのためというよりも神様ご自身の計画に基づいてであるということをここでパウロは言っています。なんかすごく神様は勝手っていうふうにね思われるかもしれませんが、実はパウロが言っているのは神ご自身のご計画に基づいてだ。パウロにとってこの神のご計画に基づいて今すべてのことが私たちに起こっているというふうに理解することが実はクリスチャンたちにとっての慰めなんだということを伝えようとしています。なぜならばそれは神のご計画に基づいているということは結果として私たちの益になるということも同時にそれは言っているわけですが、私たちに与えられるどのような良いものもまたそれ以外の悪いと思えることも神様のその遠大のご計画を実現に至らさるためだから、益としてくださるというこの教えは確かなんだというふうに言ったらいいでしょうね。パウロは私たちに言うんです。確実に全てのことを働かせて益としてくださる神様のご計画によって選ばれた人たちのためにだからだと言えるわけです。全てこの神が全てのことを働いて益としてくださるということの全てが、繰り返しますが、私たちに関する神様の遠大なご計画だからだと言うならば、これは私たちの救いが私たち自身の努力や誠実さや信仰深さやましてや清い生活や私たちの功績に一切よらないということを言っているんです。私たちは私たちの救いについて、もし私たち自身の努力や力や意志やまたは功績というところに根拠を置いたならば、当てになりますか？逆に、これほど不安定なことはないだろうなというふうに思います。私は今朝起きていろんな準備をします。でも、すると、ふっとこう気がつくと、まあ、また別のことをやってたりね。守備一貫してずっと計画通りに生活できません。で、先週一週間もそうでした。その時の気分や、その時の体調や、またはその時の私を取り囲む人々との関係の中で、私はすぐこう、意思がぐらついたり、変更せざるを得なくなったりして、最初の計画の通り、全部思う通りにはいきません。いや、むしろほとんどいかないと言ったらよいでしょうね。ですから、もし私のその計画や意志や努力というものが、すべてのことを働かせて益となるという、いや、神様がそうしてくださるという根拠をそこに置いたならば、とてもではないけれども、私は信じられません。自分の行動がどんなに当てにならないものか、ということを私たちは知らされるのではないでしょうか。それは私たちの生活の中で、この、はっきりと自覚していることではないでしょうか。ただ、理解していただきたいことは、間違ってほしくないことは、すべてが神様のご計画だと言ったときに、この私たちのために働いて、すべてのことを益としてくださるということが、計画のすべてだということではないですし、これはまた、じゃあ何したって仕方がないよっていう宿命論や運命論に陥ってはならないこともぜひ気をつけていただきたい。決してそういうことを言っているわけではありません。ただ言えることは、私たちが救いの根拠やまた神様が約束してくださっている栄光を私たちが受けることができるというその根拠を自分や人間のわけのわからないまたは運命や偶然に任せることではない。 そのことほど当てになる、ならないことはない。ということであります。全くそれに、それらによらないで、ということが、神の御旨、ご計画によってなされるんだということが強調されているところです。にもかかわらず私たちは自分の意思や自分の知識や経験、そういったものを根拠にして、自分をの良し悪し、人の良し悪しも決めていく。という過ちに陥っていないでしょうか。その点は非常に教えられるところです。さらに、これはですね、その28節で言ってる神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々。じゃあ、この神のご計画って何なの？っていうのが28節の後、29節、30節で、パウロが教えているところですね。で、この29節と30節は、どのようにして救いが実現していくか、どのようにして神様が最終的には私たちに対するご計画です。最終的に私たちに対して与えられているご計画は何かということも、ここには記されています。で、それは一言で言えば30節の実は最後なんです。先にお話ししておきますが、こう言っています。神はあらかじめ定めた人々っていうんですから、ご計画に従って召した人々ですよね。定めた人々。で、その、あらかじめ知っておられる人々でも29節で言っておりますが、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。神様の私たちに対する最終的な目標は、栄光を私たちに与えるということなんですよ。それが最終的に神様の目標ですし、神様のご計画なんです。で、私たちは神様のご栄光を受けるに値するものかっていうと、それは私たちの、功績だとか何とかに理由によらないんです。神様のご計画による。で、神様のご計画って何かっていうと、私たちのその罪のために身代わりとなって死なれたイエス・キリストの十字架の贖いを通して、私たちを神のご栄光の中に預かるものとさせられるという計画であります。今、受難節です。イエス・キリストの苦しみを覚える時です。これも神のご計画であります。ですからイエス様はゲッセマネの園で祈りましたね。願くばこの苦き杯を私から取り除いてください。でも御心ならばその御心になるようにというふうに言いました。つまり神様のご計画です。身旨です。それがなるように。そのなるというその苦しみが実は神様のご計画であったわけであります。だから私たちは神様のご計画のゆえに、つまりどういうことかというと、神様によって召されるということですよね。神様のそのご計画の中に私たちは入れられて、その入れられたことによって、この私たちは、私たちの起こってくるすべてのことが働いて、無駄なことは何一つないという、ふうに神様が私たちを取り扱ってくださる。そういう神様の働きの対象として神様は私たちをご計画のうちに選んでくださってるってことなんですよね。ですからここで言われて主張されていることはもう一度繰り返しますが、すべてが神様のご計画に従っているということであります。私たちがどういう状態であろうと、私たちがどう考えようと、また自分で自分のことをどう評価しようと、神様が私たちを神を愛する者としてご計画されて選んでくださっていたということの事実を語っております。だから逆に言うと、神を愛する人々って言われてるでしょ、ここで28節で。じゃあなぜ愛することができたのって言ったら、神のご計画によって召されたからっていうふうに言うことができます。 そうすると私たちがイエス・キリストを信じて救われたっていうことも、私たちの何かの功績で取引をして、そして勝ち取ったものではなくて、神ご自身がお与えくださった一方的な恵みなんだということが言えますよね。だからそのことのゆえに私たちは神を愛する人々と言われるものとなった。皆さんはきっと、私も時々嫌なこと、辛いことがありますとね、神を愛する人々なんて言われたくないわ、私は神様なんか愛してないっていうふうにこう言いたくなるんですが、しかし私たちがどんな状態であろうと、神のご計画に従って召された私たちです。で、その召されたのは30節で、あらかじめ定められた人の一人だからです。だから召し出されたんだというふうに言っています。神様のご計画に従ってなされたこと、とパウロは説明しております。この一つ一つの私たちが神様のご計画に従って、最終的な目標である30節のご栄光を受ける、神の栄光を受けるというこの出来事を一つ一つ、そこに至るまでに神の予定があるということでしょ。あらかじめ定めた、30節の定めた人々、そして召されるということ、そしてその次にその召された人々にをさらに義と認め、そして義と認められて栄光が与えられる。この神様の私たちに対する取り扱いがそういうふうに順序立ててある。でもその順序立てた一つ一つの事柄が神様のご計画に基づいてだっていうふうに言われているわけです。ですから私たちがこの召されたっていうこと、クリスチャンとされたっていうことも神様のご計画のうちにあったことだ。義とされるっていうことも神様のご計画にあったことです。ならば私たちが栄光を受けるっていうことは、やっぱり神様のご計画でしょう。このままで、もっと別の言い方すると、このままじゃ終わらないよっていうことです。もう惨めで、信仰者と言っても、とても信仰者と思えないような歩みをしている。自分を振り返るともう自分が嫌で嫌で仕方がないと思われ、そしてこういう生活が一生続くんだろうかと思うと、もう自分に対して失望落胆してしまいます。そしてある時は私はできると思ったことが、本当に自分の無知から来ている傲慢であったりね、自分の経験を少しこう、なんか特別なことであるかのごとくにこう誇ってみたところ、本当に人生の大きな経験をしたそういう先輩たちにお会いすると、自分の惨めさというものが知らされます。私たちが自分をこう誇っているのはただ知らなかっただけっていうことが多々ございます。ましてや神様のご計画について決して完全に理解し、自分のものとすることはきっとできないかもしれません。で、ある人はですね、私たちはこの神様のご計画について非常に軽々しく取り扱ったり、または興味本位でこの問題を取り扱う場合があります。よく神学論争で選びか十二使かなんていうふうにこう論議をします。そして私たちは最終的結論は何かというと、いや私は自分でそれ理解できないし納得できないから、それやめますとか、それ受け入れられません、いやまた後にしますというふうに、自分の経験や知識を基準にして受け入れられる受け入れられないということを判断をする。これほど傲慢なことはないんじゃないかなと思います。私たちの知っていることというのは本当にわずかであります。私たちが体験していることというのは本当にわずかであります。でも神様は、私たちがどうであろうと、神様ははっきりと私たちに神の栄光をお与えになろうとしている。そのように私たちに計画を持って私たちを取り扱ってくださっている。その中でその 栄光という最高の目標に達成するまでに、私たちはそれにふさわしいものとして神様が様々な経験をさせてくださる。だからその経験、私たちが受ける経験というものは、体験というもの、また知識も含めてですが、それらは決して無駄に終わることはなく、それら一切のことを通して神様は私たちが栄光を受けるのにふさわしいものとして益としてくださる。この益としてくださるというのは、決して私たちがこの地上でね、この地上で損得を考えるようなこの世の価値観でうまくいっただとか得しただとか、そういう意味での益ではないですよね。神の栄光を受けるのにふさわしいものとしてなるための益です。そのために私たちは全てのことが働いて益とされるというふうに信じることができるわけであります。ですから不信仰者にはこの教えを決して正しく受け取ることはできないというふうに言うことができるでしょうね。未信者にはむしろ聖書に対して、神に対してこういうことを言いますと、非常にこのあざけり、憎しみ、または蔑みしか出てくることがないんじゃないでしょうか。ああ、だったらもう何したって一緒なんだ、クリスチャンってお気楽でいいですよねっていうふうな、神様のお取り扱いについて神を冒涜する、不尊な態度を取らせる以外にないのではないでしょうかね。ですからこれは信仰者に与えられた教えである。そうするとこれ言えるよね。私たち信仰者にとって今までとってもじゃないけれども受け入れることができない、こんなことは私にとって何の意味もない、役にも立たないと思われていることが、信仰者にとってはそれはなくてはならない、神様がお与えくださった栄光に至るための手段である、階段であるって言ったらいいんでしょうかね。そういうふうに私たちは受け止めることができるし、また受け止めれるのが神を愛する人々であり、神によってご計画に従って召された人々の実は信仰理解ですし、また生きている様々な出来事の理解するために必要な事柄です。私たちはそのように理解すべきです。神のご計画に従って私たちのために神が全てのことを働かせて益としてくださるというこの教えは、私たちにとってならばどんなに大きな励ましの言葉となることでしょうか。少し戻りますが、パウロがこの28節の神のご計画について教えたときには、単に苦難の中にある私たちを慰めるためだけのものではないことをぜひ覚えていただきたいと思います。すべてのことを働いて益としてくださるっていうのを、私たちは自分流に考えまして、ああ今日は、今回は益だった、今回は益にならなかったというふうに一喜一憂するような不安定な信仰生活から私たちを脱却させてくれるんじゃないでしょうかね。この教えは私たちに究極的な慰めを与えるための出来事、私たちの最終的な救いは確かですが、ただ単に救われるということだけではなくて、先ほどから言っていますように神の栄光の中に入れられるということ、この目標のために神様は私たちに一つ一つ階段を上るかのごとくに物事を計画され、私たちにお与えくださっている。皆さん、団子ってご存知ですかね。団子ってこう、今三つですかね、こうありまして、三つの玉が一つ一つ独立してますけど、一本の串で差し貫かれてますよね。そして一つの団子として売られてるんです。何か一 つ一つにはきちんとした私たちの生活の一段一段の中には慰めがあり、御言葉の助けがあります。しかしその中で、ここで言われても、主義一貫して通っていることは何か。神の栄光の中に私たちを入れられるという。入れるという、その最終的な目標で、一本櫛が通ってるんですよ。で、そういう理解をしていきますと、もう聖書は至るところにね、そのことを書いてあります。パウロは、この、私たちに対して、その団子の一つ一つの中に、実はこの8章1節からずっと見ていきますと、一つ一つ私たちは神様によって救われている。このことは確かなことだよ。間違いないことだよっていうことを、いろんな形で実は8章の1節から繰り返し繰り返しそのことを伝えているんです。方言、表現方法は違うけれども、同じことをそのことを伝えています。そして最後到達したのは、先ほどから言っている神の栄光を私たちが受ける。そのためには一つ一つの確信をやっぱり私たちは受けていく。で、それをちょっと見ていきますとね、8章の1節にはこういうふうに言っています。8章に。こういうわけで今、キリストイエスにある神のあるものが罪に定められることは決してありません。というふうに、まず第一段階で言っていきます。キリストにあるものは、罪に定められることは決してないという慰めの言葉であります。そして、二節には、命の御霊が、罪と死の原理から、あなたを解放されたという慰めです。そして三つ目は、御霊をいただいているものは、罪のうちを歩む義務と責任から解放されているんだよっていう、そういうこの勧め、励ましがあります。そして、四つ目は何かというと、神の子供とは、誰でも御霊の導きをいただいているもののことである、というふうに言っています。だから、御霊の導きを受けないクリチャンはいないんです。私たちがどのように感じようと、クリチャンである限り、御霊の導きをいただいてるんですよ。ということは御霊は私たちと共にいつもいるっていうことなんです。私たちが感じようと感じまいと、イエス・キリストを救い主として信じているクリスチャンならば、いるというんです。そこには何の条件も書いてません。クリスチャンであるならば、あなたは御霊に導かれますよ。導かれている人です。それは誰でも神の子供です。そして神の子供である証拠は何ですか？御霊によってアバ父と呼ぶものとされるということです。天のお父様と祈ることができるならば、あなたは神の子供です。すごいですよね。そしてさらに16節で5つ目、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししていただいている。いや、私だけが勝手に思っているんじゃないよ。御霊もそれをはっきりと証明してくれてるよ。という慰めであります。確信。そして6つ目は、私たちは神の相続人であり、神との共同相続人をいただいているという慰めを満ちていますよね。そして7つ目は24節。私たちはこの望みによって救われている。ただ単に漫然と救われたクリスチャンだよじゃなくて、その素晴らしい望み、希望を私たちはいただいている。これも大きな慰めですよね。希望のないものじゃない。どんな状況の中にあったとしてもクリスチャンはもうダメだと言って希望を見失うという、そんな状態にはない。いつもどんな状態でも希望を私たちはいただいているんだよ。そして八つ目は何かというと、御霊ご自身が私たちの側に立って取りなしの祈りをしていってくださる。しかも私たちの産む息をも用いて祈ってくださるという慰めの言葉です。どう祈ったらいいかわからないという状態にあっても、御霊は私たちのために取りなしをしていってくださる。すごい慰めの言葉だと思います。そうして、10番目にはですね、最後に 神がすべてのことを働かせて益としてくださるという慰めであります。無駄なことは一つもない。で、これら一つ一つが私たちにとって大きな慰めの事実ですが、これらを通してさらに究極的な慰め、目標、喜びは私たち人生を根底から覆すような、このままじゃ終わらないよという、私たちはなんと素晴らしい報いを最終的に受けるものと約束されていることかという、そこで一本こういつも見上げていくわけですよね。だって確かに辛いですよね。病を負う、そして家族の死との別れがある、そして、社会 世からは必要とされないような事態に陥る、いや必要とされるどころか社会世からお世話ばかり受けるしかない、生きている意味も何にもないと思われるような私たちの状況の中で、私たちに、いや私たちには目標があるんですよ。神様が私たちに栄光に入れてくださる、キリストの栄光の共同相続人としてのその素晴らしい祝福をいただくことができるんですよ。そこをいつもこう見上げていくことが許されていくわけですよ。私たち今現状の中で、現状を見てすぐく自分をいいか悪いかとかね、不幸か不幸じゃないか、幸せかどうかって見てしまいますけれども、しかし私たちはそんなどんな状況の中でも見上げるべきもの、先を見るもの、それを私たちにパウロはいつも指し示しているわけであります。ですから、このことをパウロはどれほど重要なこととしているか、これは本当に聖書の中でパウロはこのエペソ人への手紙の中でもそのことを私たちに、語っております。エペソ人への手紙の一章を見ていただきたいと思いますが、一章の四節五節ちょっと開いてみてください。エペソ人への手紙こうあります。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。神の御心とご計画は一つであります。神が計画しておられることは神の御心のことであります。それは御旨と御心が行われることであり、中節で言っているところの、エペソ一章の9節で言ってるでは、こういうふうに言ってます。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであり、11節、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものとなった。そしてそれらすべては、神は私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従ってこのようにあらかじめ定められていたのですと言っています。エペソ人の手紙の中でパウロはそのように、私たちの歩みの目標という、神様のご計画というのは何かというと、私たちが神様の前にこの御国を受け継ぐ、そしてまた神の御心に従ってその栄光に入れられる、そのことのためにあらかじめ定められた事柄、それが終わりの時に私たちのために現れてくださいました。それが実現をした、確かなものとされた、それはイエス・キリストによってであります。ですからキリストにあって、またキリストを通して起こっている出来事は皆世界が作られる前からあらかじめ定められていたことだというのであります。 つまり人間が堕落したので神様が慌てて救いの道を開いたということではないということです。ね、そう言ってるんです。私たちがこの御国を受け継ぐものとされるという計画は決して変わっていないのであります。世界が創造されないうちに神の御心の中にあったというのです。十字架の苦しみ、そのような贖いを通して私たちはイエスを信ずる者を救うというこの神のご計画に沿って私たちは救われたクリスチャンだということです。で、このことは先ほど言うのはパウロ、ローマ人の手紙もパウロでしたが、じゃあ他の人はどうですか？そうしますと、このペテロも、実は開かなくても結構ですが、ペテロの第一の手紙の一章の二十節で、こういうふうに言っています。キリストは世の始まる前から知られていました。つまり、あらかじめ定められていましたが、この世終わりの時に、あなた方のために現れてくださいました。というふうに言っています。世の始まる前から、あらかじめ決められていたことだっていうふうに言っているわけであります。ですからイエス・キリストの十字架の贖いという苦しみという、キリストによって救われるということは、ペテロに言わせれるならば、あらかじめ決められていたことだ。と、神のご計画だということも言っております。ですから、あらかじめ定められた御子の形と同じように私たちはあらかじめ定められたものとして義と認められた、認められていく。そして義と認められたものはさらに栄光を受ける。ということは神のご計画である。創造しただけではなくて神は初めから終わりまで全てをご計画し、私たちを救われるという神の栄光を受けるというその計画の中に私たちを置いてくださった。だから私たちは全てのことが働いて益となるということを私たちは知るというし確信して良いことなんですよね。そのように伝えていきます。神のこのご計画は神のであられるがゆえに、神はご自身の名誉にかけ、ご自身が神であるということのゆえに、この計画は変更しようがありません。絶対に変えることはありません。変える、もしお変え計画を変更されるとするならば、それは神の確かさを自らが揺らがすことになってしまいます。ですから決してそれはありえないことです。ですからこれは疑う余地もなく私たちの中に起こる事柄である。神が私たちをそのご計画の中に入れてくださっているのであります。それは神のご計画であり、私たちの努力によるのではないということです。だから私たちが栄華されるという栄光を受けるということは確かなことであります。じゃあ私たちに求められることは何なんですか？私はこのことから、私たち信仰者がとてもいつも、それは私たち自身が心していかなければならないことだと思いますが、栄光に入るための努力じゃないんです。私たちがすべきことは、神様によって与えられる栄光がどれほど素晴らしいものか、価値あるものか、ということを忘れないということです。これが私たちのすべきことです。私たちはややもすると日常生活の様々な事柄で、神様のこの約束が何の私たちの力にも励ましにもならないような価値あるものとして、この認めないという姿に陥ることがあります。そうするならば、せっかくの約束も、実は私たちにとって何の慰めにもならなくなってしまいま ですから私たちがに求められていることは、これがこの栄光に入れられるということがどれほど私たちにとって価値があり、また意味のある私たちの存在の目的となっているかどうか、どれほどそれを待ち焦がれているか、その待ち焦がれるものとなっているかどうかという信仰者としての神への期待という、まさにその信仰が問われているんじゃないでしょうか。でも私たちはなんか逆転してしまっています。そして私が頑張って神様の前に栄光を受けるものとなるかならないか、私たちの努力次第だと思っています。そして努力できないと諦めてしまいます。いや、私たちがすべきことは、この約束が私たちにとって私たちを支え、また私たちを慰める最終的な目標となっているんだという、その神様のメッセージを自分にとってなくてはならないもの、価値あるものと認識するということであります。これが私たち信仰者に対して必要な、今私たちがすべき事柄だというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。まさに神への期待ということが、という信仰が問われている、それが大切なことではないでしょうか。キリストの贖いの十字架のことは何度も聞きます。しかしそれが聞いて、ああそういうことがあったんだであって、自分のこれから栄光に入れられるというその通り道として、神様がイエス様が道を開いてくださったという、その最高のイエス様の十字架のあの苦しみの意味を、私たちは自分との関係で、自分の希望や望みとの関係で見れないとしたならば、この十字架、この四十節は私たちによって意味のないものになってしまいます。ぜひ、私たちの与えられる栄光が本当に待ち焦がれているものであること、待ち焦がれるものでありたいというふうに思うのであります。そう願うのであります。お祈りいたします。愛する地なる神様、私たちはややもすりますと、救われるために神様に栄光をいただくために頑張るという条件をつけてしまいます。そして私たちは自分を様々な状況の中で判断して、時には失望落胆し、そして時には傲慢になり、神を侮るような生活をしてしまうことがあります。しかし主よ、私たちはこの栄光に入れられることが神のご計画であり、私たちに決して外れることのない、そこから漏らすことのないご計画であることを知って、本当に感謝いたします。ただこの素晴らしい神様の栄光に入れられるという祝福が、私たちにとって日々の生活の中で待ち焦がれる喜びとなっているかどうか、どうぞもう一度問うひとときをお与えくださいますように、そうして待ち焦がれるものとさせてください。そうした時にキリスト者であるこの身分がどんなに幸いであり、どのような苦難の中にあっても私たちを立たせ慰めるものとなるのか、それを味わい知るものとなります。どうぞ主よ、あなたご自身が約束してくださっているこのことがどれほど私たちにとって豊かな分不相応なものであるかどうか、それを知って主にご祈り願うものとさせてください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。